サイサササイサイボードゲームカフェサイをプレゼンツ木曜ゲーム会アフタートークステイチューン。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェサイからお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野かやと、
あなたの心の若い先生テチロンがお送りいたします。
何シャアだと、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ西洋からお届けしております。
はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
木曜ゲーム会7月14日、291回ですね。
そうですね。
憎いあいつがやって来ないということでノーゲスト会ですね。
こんなに語呂のいい
そうです、ね、
ゲストが来るにはもってこいの語呂の良さなのに、
憎いアンチキショーも
誰もいないって
、ね、来てくれないという。
むしろ最近ゲストいない方が珍しいぐらい。
そうでしたよね。
なんですよね。
そうそう、今日もね、はい、ちょろっと僕言ってたんですけどね、開催前とかに今日はノーゲストですねみたいなの
はい、はい、で、今回10名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます、はい、
ございます、
まあ、実際もうちょっと多かったみたいなんですけども、うんうん、直前とかね数日前とかで結構キャンセルが相次いで、
はいはいはい、
ポカンと開いちゃって、
うん
うん、まあ、あのコロナでね結構増えてきてるんでね、まあ、その辺もあるかもしれない。
そうですね、
はい
はい、
で、遊んだゲームが、うん、ポーションエクスプロージョン、
スカル、
タイムボム、
ビス、
これやったんですか？
ビス20、はい、
あ、やったんですね。
ビス20、はい、
あ、キュージェット、
キュージェット、
郵便馬車、
郵便馬車、
スカルキング、酔いどれ猫のブルース、
カッツンチャワブルース、
はい、
はい、
というわけで
ビス20はやってましたよ。
まあ完全に2択に分かれてやってましたね。
そうですね、最初、うん、片択でポーションエクスプロージョンで、もう1択がまあなんか僕なんかスカルを出しがちやった気がしたので、すげえ控えてたら全然出さなくなってたんで、なんか久しぶりに出すかと思って出しました。
なるほど、
はい、
まあ、宮野さんが出してなくても誰かが遊んでるイメージはありますね、なんかスカル。
あ、でもね、なんかゲーム会ではあんまり立ってなかったはずなんですよ、確か。
はははは、
うん、そうそう、
まあ、僕もゲーム会であんまり出してなかった気がするポーションエクスプロージョンを出してみようと思って、
はいはいはい
はい、でやったことないっていうことやったんで、
うんうん、
はい、まあ、ちょうどよかったみたいで、
はい、で、こちらのタクスカル6人、ポーションエクスプロージョン4人ということで、まあ、10人が6人に分かれての、まあ、展開 で、 そうです
ね、大体あの一番最初が一番こう難しいんですよね、
うん、そうね、
例えば4人で入るゲームバッと出した時に、
うん、
さっとその後でちょっとだけ遅れてきた人が出たりした時に、
うんうん、
なんかなんとなくこう、まあ、待つのはあれなんですけど、待たせんの悪いなっていう気持ちになっちゃうんで、うん、つい6人ぐらいまで対応できるゲームを出してるうちに来たら入れちゃってちょうどみたいなね、はいはいはい、なっちゃうと今度はそういう系のゲームばっかり回りがちみたいな、
そうですね、
パターンですね。
まあ、今日はね、まあ、6人タクがずっと稼働し続け、4人宅もそのままでっていう感じですね。
そうですね、窓側で僕が担当してたのがポーションエクスプロージョンの後、
はい、
郵便馬車ですね、
はいはい、
でもこれだけでもう10時半ぐらいになっちゃったんで、
うんうん、
あ、まああと最後じゃあ酔いどれ猫のブルースということで、
うん、
はい、もうそれでちょうど11時でしたね。
でしたね、
終わりって、はい
はい、フィニッシュ、綺麗にフィニッシュしてました、はい、
でそっちがスカル、ラ、タイムボム、ビス20、キュージェット、スカルキングと、
はい、でしたね。
スカルキングが一番長かったんですかね。
あ、だと思います、はい、1時間半ぐらいだったのかな、
まあ、やっぱりあの慣れてない方ばっかり多いんで、
うんうんうん、
あの一つ一つのゲームに時間がかかるというか、
まあ、でもそうですね、ただスカルキングに関してはなんかすごくこうあれ、まあラウンドごとっていうか1ゲーム1ゲームが切れてるじゃないですか、
はい、
だからなんかその集中力が続きやすいというか、
あ、まあ、誰感はないんです
けど、うん、誰感は特になく、
どうしても1回あたりのゲームがあの普通の書いてある時間よりも長くなりがちなのが、
うん、
あの木曜ゲーム会の特徴やなと最近、
ああ、はい、はいはい、
だ郵便馬車も結局2時間半ぐらいかかってるのかな、うん、
そうですね、そっちの郵便馬車
結構ポーションエクスプロージョンも、うん、まあ、1時間以上は、
うん、なんかかかってましたね、
そっち、まあ、みんなゆっくりゆっくり考えながらやるんで、
うんうん、
あとは喋ったりとか、
はいはい、
ね、笑いが起きたりとかしてるんで、
そうですね、
まあ、やなんか普通のなんていうんですかね、よくオープンゲーム会でね、うん、ガチのゲーマー同士が集まってやるような、
うん、
ポーションエクスプロージョンだったら多分20分とか30分で終わっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、そんなこともなくみたいなね、
はいはい、はい、
うん、
まあかといって反転してこっちのスカルなんかはまあまあゲーマーっぽい方がまあ半分ぐらいおったんで、そ
う
ですね、
よく他のオープンなゲーム会で出会う方々がちょうどたまたま
そうですね、
まあ、示し合わせたのか分かりませんけど、
そこはないんちゃいますよ、はい、
一緒に入ってたんでね、うん、
まあゲーマーがいるスカルってね大体長引くんで、
はい、
そうそうそう長引いてまして、まあ
そうなんでしたね、
でタイムボムとなって、まあタイムボムも結構なんか多分最終ラウンドまでもつれ込むような白熱してる感じだったかな。
そうですね、
ただ僕はぼーっと見てましたけど、なんか最後にパチンってこう会場が切られて、あ成功したなと思って、へえと思って、なんかその後見てたらこう正体表したのがボマーで、あれボマーが切って終わったんや
まさか
どういう状況やったんやろあれと思いなが
ら、まあ混ぜてるからボム引くと思ったんですかね。
いや多分ね、
間違えた、
すでに1枚めくられてる状態の人で、これ会場やでって言ってて、なんか多分その解除やでって言ってるのが自分の味方やと思って多分気に入ったらしいんですけど、
はい、
いや全然味方じゃなくてむしろ時空警察やったっていう、うん、
なるほどな、
あんなに綺麗にボマーが引くのをなんか初めて見たなと思って、はい、いやでもやっぱタイムボムはすごいやっぱ優れてますね。
割とこっちのその6人テーブルはお客さん主導でね、これやりたいあれあれやりたいっていうのを回ってたんで、
うん、自分たちで選ぶぞ、
すごい楽させていただいた感じがしますね。
そうですね、そしてさらに言うと、まあ、僕が楽をしてた気がしますね。
あ、そうですね、僕はなんか
申し訳ない
タイムボムも僕がなぜか説明してました
ね。そうでしたね、うん、なんかああ説明するんやと思って見てましたあれと思って僕はなんかあの流れでこう宅の中で説明をし始めるかなと思ってたら、なんか手帳さんがし始めたんで、あなるほどと思って見てましたとビス20はさらに言うと、インストできますかって聞かれたんですが、僕分かんないって言ってるやつですね
なるほど
いやだって出してきてさ、これやろうってなってて、あ分かるから持ってきたかなと思った、
まあ、一応お店のねスタッフさんイコール全部知ってるんだろうみたいなあれがあるんかもしれない
ですけど、ね、ちょっとそれは分かんないやつですねっつったら、なんかじゃあなんかあの分かると思うからやってみるって言われて、はあ、分かるんやなんて逆に言うと困ってはるんやったら、あのテチノさんにちょっと一回聞こうかなと思ったんですけ ど、ビスはちょっと僕の守備範囲外やったんで、
はい、
まあでも見てて、ああそういうゲームねっていうのはすぐ分かったんで、あなるほど、なんか1から20までみんなで、あの臨床じゃないけど、なんか、
まあ、数えていく、
まあ、バトン的に数えていく、はい、1、2、3、4
変更していく感じですね。
そうですね、
だからあの7人のマフィアみたいな、
ああ、あれもあれそうでしたっけ、
あれも7まで読んで、はいはい、今度7から下がっていくんですよ、
あ
で1までいくとまた7まで上がっていくんですよ、でその途中でめくるカードに、あのたまにあの黙ったりとか、あの転向しないとかあるんですね、ふんって言ったりとか、
はいはい、
あれを発展させたのがビス20みたいな、
うんうん、
より面倒くさくなってるというか、
まあ、なんかみんな頑張ってました、
ね、はい、
5と15を読み替えろみたいな、
そうそうそう、
15
よりややこしく
なってる、はい、うわ気苦しそうやなと思いながら見てましたけど、う
ん、苦手系ですね別にやるのはいいんですけど、うん、もう全然うまくいく気がしないっていう
恐ろしいゲームだと思って見てました、はい、でそんななんかこうスカルタイムボムビス20ってきて、でなんかちょっとし本格的なゲームをやりたい人がこう本格的なゲームやりたい欲を爆発させたのか、キュージェットが始まってました。
あ、本格的なゲームね
、うん、ちょっとそのボードゲームチ、はい、らしいボードゲームというか、まあ、アベカイサル、旧アベカイサル、キュージェットがね始まって、でキュージェットでも意外と早く終わってましたね。このゲームそんな早く終わるゲームやったっけと思いながら
見て
ました
、ね、どうでしたっけね
なんか本当に30分からちょっとぐらいで終わってた気がしますね。でスカルキングを最後、なんか最後だから、あのこちらからはセブンワンダーアーキテクトをご提案したら、なんかできればこう複数から1個選びたいというご希望があったのでなるほどってなって、じゃあまあ他のなんか候補はあちらが持ってきあって、でその候補がパーティーキングと、スカルキングと、セブンワンダーの候補が出てきて、ただなんかセブンワンダーの方はなんか勘違いをされてたみたいで、なんかアーキテクトの方が難しいんやと思ってたらしくて、
むしろシンプルになった、ドシンプルになってます、
クソシンプルになったのが、だからあのセブンワンダーは説明に結構かかりますけど、あのアーキテクトはほぼ説明いらないですって話をしてたんですけど、
そうですね、うん、セブンワンダーは下手した説明の時間の方が長くなるかもしれんぐらい
レベルで ねそう、
あっさり終わりますからね、あれ
そう、説明30分プレイ30分みたいなことになりかねないゲームなんで まあ、そんな中でもなんかでもスカルキングのなんか説明が皆さんにめっちゃ刺さったっぽくて、
へ
でなんかみんな満場一致レベルでスカルキングってなってて、
あそうなんや、おスカルって名前がついたからですかね。
あスカル気に入ったんかな、
最初のスカルが気に入ったから似たようなゲームなのかなみたいな、
なのかしらね。
まあまあまあ
まあ、でスカルキングをね皆さん選ばれて、でなんか楽しそうにやってはりましたね。
はい、コメントいきましょうか。
はい、コメント
いただきます。シムさんがイカさんいない、イカサンダーはいないですね。
はい、シムさんからイカさんいないですね。
はい、
なん
かどうしたんですか。
いやちょっと昔のなんかコメントが、あもうほっときましょう。
はい、浅津さんが、こんばんは291回って
ことで、ね、はい、憎いかい、
はい、まさかの回数に対して挨拶されるっていう、
あ
僕たちはどうでもいいやつです、
ね、いやいやいやね、やっぱ291回もやって素晴らしいみたいなこうニュアンスなんじゃないでしょうか。
駒、はい、の時駒さんが、さあいささささあこんばんはって
こんばんは、
飯野さんもこんばんは。
はい、こんばんは。
お仕事お疲れ様です。
あお疲れ様です。そうです
ね、もう飯野セブンじゃなくなったセブンでね。
あれそうなの。
あそうですよ、今
お
う、もうお店の監視がなくなったんですよ、とうとう。
なるほど、
セブン、ね、
セブンになった、
なってしまったんですよ。
おお、開発中の7カードゲームの時みたいな、ね、7カードゲーム最初セブンでしたね。
はい、まあそんなとこですかね、コメントも。
はい、
まあ、でもゲーム会の話ももう終わってしまったんですよね。
そうね、
取り立てで何かあるわけじゃないっていう。
そうね、
もう忘れんうちになんかコメントっていうか、
あ、はい、ね、当アフタートークに対しての
コメント、はい、お便りというかね、
はい、いただいている
、金さんからですね。
はい、ありがとうございます、はい、いつも
木曜ゲーム会アフタートーク290回拝聴、
うん、
今回もスペシャル企画7月7日の7の日にちなんで全て答えますってことで、
ね、そうだったね、はい、
制作者インタビューしてましたね。
いや、
はい、スロッターズから幻のGベンなど7ファン必聴の秘話が満載と今後の展開にも期待、今後の展開あるんですか。
今後の展開、まあいろいろとあるかもね。
あ、そうですね。それでは7月の16日に赤ポーンの発表日 B じゃないですか、
はいはいはいはい、
あれに合わせてるのかなんか分かんないですけど、アークライトさんからね、うん、しれっとアークライトゲームショーの発表しますよとか言ってね、
はいはい
はい、16なのって急にそんなんなって思ってびっくりしたんですけど、
僕もびっくりしながらリツイートしましたけど、
あれ明らかに合わせにいってんのかなと思って。
なんですかね、
なんですかね、
まあはい、アークライトゲームショーの候補に、
まあ、ノミネートされてます
ね、7入れていただいているので、はい、
もう世間がスカウトって言ってるこう小さいところで7って言ってるかもしれないですね。
まあでもアークライトゲームショーを7が取り SDJ をスカウトが取ると、え、スカウトって一応あれですよね、審査員枠とかじゃなくて普通に入ってますよね。
入ってますよ、ちゃんとノミネート。
だから普通に取る可能性があるんですよね。
あ、ああ、
じゃあもうあれですよ、2冠ですよ、2冠。
おお、そなたすごいですね。ね、
まあ、何がすごいねんって話になっちゃいますけど、
スカウトはすごい、
あ、スカウトはすごいですけど、その
アークライトゲームショーはどれも日本のゲームなんで、ね、まあ、どれが取ってもすごいっていう、
そうか、日本が2冠とか言いたかったけど、
じゃないですか、どれが取っても日本のゲームなんで、ね、別にまあすごいのはすごいんですけど、まあ多分すごさで言うとスカウトの方が、
ね、
初めての日本人、
はいはいはい、
ね、
あ、まあ、そうなんのか、そっか、確かにそうやね、
ラブレターとか、
うん、
ノミネートまでは確か言ってたかと思うんですけど、
そうだったね確か、
はい、あとあれですね、マチコロ、
うん、
マチコロもノミネートまでは言ってるんですよ、で取ってはないんですよ、
ね、
だ取れるとまあ快挙、一応ね、そうな、そういうことになりますよ。はい、
いやスカウトが悪いゲームっていうわけではないし、もう今までの、 そのこれまでの SDJ の流れとか見ててちょっと思うこととしては、
うん、
なんかこう SDJ のなんか取るゲームの、なんやろ、サイズ感
が、はいはい、
なんか徐々にミニマルっぽくなってってる気がしてる、
あ、
じゃ
あしてるんですけど、まああのーあれでしたっけ、ジャストワンとか、
うん、なんか
それでいくとスカウトと同じようにノミネートされてるトップ10でしたっけ、あれもなんか、まあ、やってないんで何とも言えないんですけど、
はいはい、
まあシンプルそうな感じですけどね。
え、それってなんかあまりこう口に出すのはばかられるなんかパッケージの絵でのやつ
でしたっけ、ちょっとパッケージ見てないですけどね
あれちゃうかったっけなんか一つだけすごい特徴的なパッケージのやつ混ざってた気がしたんですけど、はい
はい、でまあ、まあ、コメントの続きでしたけど、
はいはい、
ディビナーレは再販希望ということで、
あ、
まあ、はいはい、 ね、大体僕らがそれ言うといつも一緒に言ってくれるみたいですね。あと7のアマゾンレビュー投稿しました。
おお、マジですか、ありがとうございます。
アフターアフターの BGG のトップ100から適当に選んで投票によるベストプレイ人数当てようクイズも楽しかったです。
あ、
これはぜひ今後も続けてほしいということなんで、
はいはいはい
はい、またなんかゲストが来た時に
天智郎さんの唐突な持ち込み企画、
そう、あれ楽しいなと思って。
面白いですね、うん、いいと思いましたよ。
また誰かしら来た時にね、その時のベスト100また変わってると思うんで、
うんうん、
はい、
面白いと思いました。
はい、
でもあれベスト100が変わってても、なんか俺らの当ててたやつって多分変わらんステータスじゃなかったでしたっけ。
あ、だからあのベスト100が変わるから、うん、前例えば前70何位って言ってたやつを同じように70何位って言っても多分違うゲームが入ってると思うんで、飽きることなく遊べますよっていう意味です。
あ、ゲームは変わるんか、うん、でもそれでたまたま同じタイトル
は別の順位言ってもらったらいいだけなんで、まあまあまあ、100個もあればどっか入れ替わってるでしょ。
あ、なるほどね、
どっか入れ替わるからまあまあっていう、
そこは変動値じゃないんやっていう、
それだけ。さすがにそれをね5000何十位かなとかやったらもう多分わけわからんゲーム出てくるから。
ベストプレイ人数って変動するんですかね。
いや、ベストプレイ人数はそうそう変わらないと思うんですけど、だから前にアークノバーって出た時にまたね誰かゲスト来た時にやった時の順位がたまたまアークノバーに当たったらさすがに引き直しになります。
はいはい、宮
野さんも覚えてるやろから。
確か2位かな、
2位でしたね。はい、さすがに変動しないと思うんですよ。逆に言うと変動してますねって言ったってどうせほんなら3か4かなってなっちゃうじゃないですか。
まあまあね、
だからもうまあまあその場合は違うゲーム順位言えばいいだけやし、はいはい、100個もあれば大体どれか知らんの来るしっていうだけですね。
まあ、でもアークナバーは僕2人やったことないんだけど
まあまあ楽しいですよ確かに、うん、まあ
当ててる
理屈もわからなくはないみたいな、
うん、当ててるくせにやってないっていうね、うん、あれやってないですよね。
僕はやってます。
うん、いや僕がやるとしたら多分手帳さんと2人になると思う。
ああなるほど、うん、僕はあの別の方と昼間のお客さんとやったりとかで、なんか2人3人4人とやってるんで、はい
は
い
はい、僕と手帳さんがよく2人でやってるのはアノですもんね。
アノですね、最近すっかりやらなくなってしまった、
はい、やらなくなってしまった。
別に全然出せばやれるんですけどね。
そうですね、
しかもわざわざ僕あれアノにハマったおかげで、
うん、
あのオーガナイザーを自作するっていう ね全然写真も何もないですけど、
オーガナイザー作ってから1回しかやってないと、
わざわざプラスチックの角柱の何、うん、でしょうね、5センチ角のプラスチックの棒みたいなのをヨドバシカメラでいっぱい買ってきて、
あれはいわゆるプラスチックの角材って言った
り、角材ですかね、うん、5センチ角材の、
はいはいはい、
長さ的には30センチぐらいのやつをひたすら、
うん、
あのプラスチック用のノコギリ、
うん、
模型用のちっちゃいノコでひたすら切って36本やったかな、
うん、あ、そんな
細かいやつ切って、あと長い長さ測って長いので
ちっちゃいノコギリ、
ちょうどあののボードのタイルが全部はまるような、
はいはいはい、
でちょうど5センチの高さがねあののタイル2枚入るんですよ、
うんうん、
高さ的に、
はいはいはいはい、
で5センチのやつ2本縦に接着剤でつなげてやると、
うん、
船のタイルも綺麗に収まるっていうのがねびっくりしましたけど、
しかもなんかあのサイズの予測してたのと若干ズレがあったけど、あったからなんかすげえ綺麗に入
って
た、
余裕を持って綺麗に入って、おすごいってなったんですけど、まあいかんせん手作り感バリバリなんですけど、
でも手帳さんなんか気にしてましたけど、なんか僕はあの普通に見る側の人間なんであれですけど全然気にならなかったですよ。
まあ僕が多分作ってもらった側やったら全然気にならないですね。あ、すごいいいじゃないですかあれだから、まあ、多分皆さんも経験あると思うんですけど、作った側だからすごい気になる
ってい
う、まあ、
気になってるんでしょうね、
うん、やと思います、
うん、全然気にし
なくても、あれが仮に僕はね誰かが作ってきて持ってきてくれたらそのまま多分あすげえって言って、
すごいすごい
めっちゃできいいじゃないですかってなると思うんで、うん、
ちゃんと指入るし、うん、いいと思う。
そうそう、あの手作りやった途端にやらなくなるっていうね何なんでしょうねあれ、
なんでしょうね、
別に飽きたわけじゃないですけどね、たまたまやる機会が急になくなって、あの新作がドカドカっと来たせいで、
そうやね、
新作ゲームの方に入ってしまって全然やってないっていう、
あの回をね、そうか、
あのの後にファーストラットを買ったんですよ、
うん、
でファーストラットはバレソさんであのゲームマーケット春のね、目玉商品で出てたのが、
うん、
全く手に入らなくなって、
うん、
僕もワネッサさんチェックしてたらとうとうページすらなくなってしまって、
お
う
お
う
お
う、あのアクセス集中しすぎたからっていうの、
はいはい、
でしょうがないからドイツアマゾンでも直で買ったんですよ、
はいはいはい、
で直で買ったら和訳がないからしょうがないから、じゃあもう和訳ゼロから全部自作で作るっていう、
うん
ゼロから作ったってかしてるうちにあのがすっかりなくなったっていう、
うん、
あの熱というか、
うんうんうん、 ぱねバネッサさんね選定眼が素晴らしく
すごいですね。
いいゲームを入れてくれるんですが、いかんせんやはりちょっと個人経営のお店なので数が
限界がね界がだって入れるときはどこまで売れるか分かんないじ
ゃ
ないです
か。まあそうよね。
で今円安やからなおさらね入れれないんですよね、はい、
で確かあれでしょ、そのどこやったっけ、どっかのあのフリどこやったっけ、あの場所、フリマの
フリマの場所、
大阪の
中本の
中本か、
はい、
あのド忘れで今地名が出てこない、中本のフリマ、あれ確かバネッサさん来てはりました
よね。来てたと思いますよ確か。
で確かそこあいや違うかバネッサさん関係なかったんか、あのグーテンベルグが確か出てたっていう話が、
はいはいはい、
あの後から出てきて、
あフリマでね、
そう、うん、フリマであれが多分バネッサさんやったんかなと思ったんですけ どちゃうかったっけ、ちょっとちゃうかったらあれやな、申し訳ないな、まあ、とりあえずグーテンベルクがなんか出てたらしいという話があって、でなんかだから僕今あのテチロンさんのファーストラットと全く同じ流れだかなと思って、グーテンベル
ク、あドイツアマゾンで買っちゃった、
そうドイツアマゾンでも仕方ないから買って、
今意外とすぐ届きますよ。
うん、届きます、
ね、もうなんか輸送関係ないんかなと思って
かもね、
意外と早い、
来週火曜に届くっていうのが出てました、うん、はい、ただあの僕はそれドイツアマゾンで買って、うん、でなんか僕のなんか携帯にメール来てて、でなんかよくわからんメールやったから無視してたんですけど、でも なんやろうと思って、まあ、たまたまちらっとふっと見た時に、なんかあなたのカードを止めますみたいなん でしかもなんかそれ今までにもちゃんとあのなんやろ、ちゃんとしたお知らせを送ってきてたメールアドレスから僕の話が来てたから、はい、普通やったら開かへんやつやけど、
フィッシングかな、
そうそうフィッシングやけど、んなんかこれなんか今まであの普通にあの利用のやつの通知来てたやつやなと思って見てみたら、あのそのドイツアマゾンで買ったやつがそのユーロかで引き落としてくるから、はい、不正利用と間違われてカード止めますってなってて、
ね、僕来たことないけどね
俺も来たことなかった
よ。だってブロックスシャッフル買ってアメリカアマゾンから買った時も、
うんうん、
そのファーストラットにしたって、
うん、
あと例えば最近クニツヤの ゴールドっていうカンカンのやつとかね、
うんうんうん、
あれも買った時とかも全然何もその来たことないですよ。
それ米ですか、
米アマやったりドクアマやったり、
ドク、うん、ですか、僕は米はちょいちょい使ってたんですけど、ドク、うん、を久しぶりにあの使って、うん、で
過去にも結構ほら、うん、あの例えばあのウィズオーとかハマった時に、
うんうんうん、
ウィズオーも結局米アマで買ってとか全然来ないですよ、その
いやまあ多分ねクレカやと思います。
ああ そうですか、
そのクレカ会社の特有の動きやと思います、はい、おそらく、はい、で、うん、大丈夫だよ、自分で買った買い物だよっていうボタンをこうポチッと押して
はいはい、はい、
でもちゃんとね、そうちゃんとしてるのがやっぱそういうのがあるから、フィッシング詐欺とかがあるから、はい、あの個人情報とかを入力する必要は全くございません、はい、ボタンを押していただくだけで OK ですみたいな書いてあって、ね、あなるほどなみたいな。でしかも僕の取引内容とあのいくら引き落とされるみたいなのが出てたから、うん、まあ合ってるっつって、うん、これあまあまあそこそこね、まあ、値段もねやっぱ高いもんやからっていうので買っちゃいましたね、グーテンベルク。
でも宮野さんは和訳はしないと。
あ僕はする予定はない
です、ね、はい、僕なんだかんだで和訳してるな、なんか和訳したりサマリー作ったりしね、あの世に出してないだけで。
テチロンさん結構なんかそういうの
あんまりフォルダの中すごい数なってますからね、
うん、苦じゃないというか、なんかやるじゃない
です
か、
あれやるの好きなんですよ、
うん、そう
なんかあの体裁整えるの、
うん、嫌なんですよ、
うん、ああいう作業嫌いじゃないから、うん、あの面倒くさいんですけどね、うん、嫌いではないっていう、あの
俺面倒くさいし嫌いなんで、うんうん、あの頼めるんやったら人に頼むっていうので人に頼んでます
で和訳もあの昔は大変やったんで、うん、ほんまにやりたくなかったんですけど、
うんうん、
今は割と Google 翻訳とあの Deep 翻訳のダブルで駆使して あと単語でわからんところは別で単語で英和辞典とかで引いて用例がわーって出てくるからそれに近しいの探したりとかでなんとかなるんで、
まあ、割とってみてもいいかもな、
あの和訳の難易度はだいぶ下がってますね。
あのね僕が嫌やなと思ってた一番の理由が手打ちせなあかんと思ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
あの文章を
あでも僕知ってますよ。
ね、チャンスよ。それはね、あのコピペできないと思ってたんですよ。
ああ
文章、あの英文とか。
はいはいはいはい。
だ英文をマニュアルだから届いたマニュアルを見て、その英語文章を自分で打ち込んで翻訳し
ない といけ
ない。
ああ、それはね大変。
それはほんまに嫌やなと思ってたら。
あできるできる。今は普通にスライあの選択範囲して
、うん、
コピペしてできるから。
そう PDF のやつでね
いけちゃうって聞いた
ん
で。
うん、あそれやったらまあ。
うん
やってみてもいいんかもね。
ただ PDF すらないやつとかだともうほんまに直で売ってますけど僕は、
うんうん、
自力で打ち込んでとかやるけど、
まあ最近のやつだとないことあんまないやろしね、う
ん、あとはあんまりその翻訳出てきた文をそのまま貼り付けるの好きじゃないんで、
うん、
結構自分で意訳というか直すんで、ファーストラットもね、最初の物語がずらーっと書いてあるんですよ、タイトルの下に、はいはいはい、あれもだいぶいじくりましたね、はい、もうなんか読みやすいように。
テイちゃんさん、そういうとこ凝り性ですよね。
そこ好きなんですね。誰が見るわけでもないですけど、僕しか見ないんですけど、
もう俺はそういうところは、
ね、あれ作っても誰も見ないですからね。あ、でも機械翻訳の Google のやつあんまり面白くない文章やったんで、もうちょっと見やすく書いて、
まあ、あんまりにもね、確かに読みにくい文章やった
らちょっと変えようかな、なんか変やなと思ったやつとか、はいはい、とかあのフレーバーをちょっとこう、はい、分かりにくいなっていうところとかを変えたりとかして、はいはい、やるの好きなんで、だもう完全に自己満足ですね。あの別にあれだってどこにも公開しないしっていう話なんで、
うんうん、なるほどね、
そんなばっかりですね。あ、だからあのコーヒー色、あのなんていうか、シーザービーンも確かに、
はいはい、
結局あれ自分で和訳したんで、
はいはいはい、
うん、アホみたいに量あったけど、
うん、シーザービーンはもうデッキ構築ゲームでしたからね。
うん、これは正直しんどかったな。
すごいよね。
途中で後悔したの、和訳すると。おお、なんかもう誰かが出してるやつそのままもらおうかなみたいなぐらいの。でも自分で体裁整えて綺麗にしたいなとかなって。いや、ね、結局全部自分でやるっていう。
グーテンベルグも和訳されてる方を実は見つけたんですよ。
はあ、
で、なんかその方がリプライとか DM で欲しい人言ってくださいみたいなこと言ったんですよ。はあはあはあ、ってなった時に僕は一瞬なんか DM かなんか送ろうかなと思ったんですけど、でも別にフォローもされてないし、
はいはい、
で僕がフォローしてるわけでもなくてっていう人で、はあはあ、こうワンチャンなんか DM 送ってなんか、いや、こう僕のこと嫌いな人やったらどうしようとか思って、
あとフォロワーさんだけなんですよとか、後からこう
とかいう話もあると
思うし、後出しじゃんけんされてもってい
う、あとまあね、なんか究極言うとなんかそのボード系界隈でまあなんやろ、なんかこうお金を稼がしてもらってる人間としてのこのなんかこう他人がやったやつをただでこういただくようなことみたいなんがやってもいいものなのかどうかとか、こういろいろこうなんか謎の葛藤がちょっと若干生まれた結果として、まあじゃあ本来は自分でやるんやったらもうええことやとして、じゃあ自分でできんやったら誰かにお願いしようって、でその誰かにはそのちゃんと報酬をお渡ししようっていうので、まあ人に頼もうってなりました。
はいはい、
ただもうその人が自分が楽するためにそこら辺から持ってきてる可能性は分かんないですけど、うん、そこに関してはもう分からんのですけど、
はい、
ね、成果物しか僕には見えないんで、
そうですね、
はい、なんか葛藤がありましたそこに。
僕もなんかだから和訳公開されてるやつとかを拾ってきて、まあそれで満足することもあるんですけど、
うん、
読んだ時に、なんか機械翻訳まんまやなみたいなになった場合はもう作るかってなって、
はいはい、
ゼロから作るっていう。なんか気に入らんなってなったら、なんか
まあ分かりゃいいやっていう人も多いやろから
ね。いますからね、
確かにね、はい、コメントでこのよろずや楽団さんが出遅れたっていうのと、あさとさんから291回ババーンっていうのと、
はい、
飯野さんからよくご存知で飯野はいつの間にか外されていますということで
ね、いつの間にかね、
もう飯野さん的には確か飯野は外したいみたいなこと言ってあった気はするんで、
それでも飯野さんの意向なのかね。
まあ、分かんないですけど、
ようやく板についたと思ったらはしご外されたのか。
いや、まあ、まあいいんじゃないですよ、
はい
はい、ということで、ね、実はですね、延長が特にかかっていない状況なので、
なるほど、
もうすぐ切れます。
お、やばい。
はい、ということなので、はい、なんか告知あれば。
あと1分ですか、はい、朝ごいたないです。
朝ごいたない時、
水曜ごいたでしょ、終わったんで来月またよろしくねということですね、はい、あとドラスレ会が、今月末の30日の土曜日にあります。
はいはいはい、これは
まだまだ募集中。
募集人数7人でまだ募集中ですよと、
はい
はい、ドラスレやりたい方は
夏の夜のボドゲ会、あの協力ゲーム会っていうのがね、25日の月曜日あったんですけど、あっちはもう埋まったんで、うん、ありがとうございます。
すごい、
はい、は最初8人で募集してたんですけど、
ほうほう、
12人に枠増やしたら途端に埋まって、
ほう、
まあ、需要って思って
協、はい、力ゲーム会では宮野さんは、はい、私特にありません。
綺麗に30秒で渡したのに。
はい、特段今告知することはない
です、ね、なんかすごい勢いでコンティニューコインが入り出しましたけど、
入ってますね、コンティニューコイン、
これも足りるのか、
今のところ足りてないです。
あ、そう。じゃあ、はい、アフターアフターになっちゃいますね、
はい、そうですね、はい、というわけで、あ、足りましたね、なんか足りてますね、今ポになってます、
何かしゃべ
る。お、なんかまだ終わるなと 言っている神はまだ
無言の圧力は感じ
ます、ね、神はまだここで倒れるべきではないと。
あ、延長ありがとうございます、はい、何を喋るのかと。
まあやっぱね、野球と宗教の話はすべきではないみたいな話ってあるじゃないですか、は
あ、ありますね。まあもう幸いなことに我々どちらも興味がないじゃないですか。
あってなるじゃないですか。でもね、はい、僕宗教は興味があるんです
よ。あるんですか
実は、
は
あ、でまあちょっと今いろんなことがあって宗教ちょっと今なんか話結構ある出てきてるじゃないですか、はあ、まあ多分あのいろんな事情のやつだと思うんですけど、はあ、そのまあよく今名前が出てきてるのは統一教会かな、
はあはあ、もう名前変わってますけどね。
あ、名前変わってるんだ、はい、まあちょっと僕はそこら辺ちょっと疎いんですけど、はい、宗教に僕が興味があるって言ってるのはその別になんかそのなんていうかね、興味があるのはですね、なんか目に見えないというか、まあ神様ですね、
は
あ、神様なんか神様という存在がいるというのを、まあ、信じた上で、
はい、
その神様がまあいつも見てると自分、
は
あ
は
あ、なので自分はその神様にこうね、神様が見て恥ずかしい存在ではない、
は
あ、人間であらねばならない、
は
あ、みたいな考え方っていい考え方やなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
その高次存在を仮定して、
はい、
その自分よりも上位 その神という存在がいると思って、
はいはい、
でそうよりよく生きようと、まあ、より美しく生きよう、
それ自体は悪いことでは
ない。そうそうそうそう、その考え方っていいよなって思ってて、
はい、
っていう点で宗教というものには興味はあるんです。
本来はそうあるべきものなんです
。そうそうそう、
なぜか金銭が絡むんです、
ね、そうなんですよね結局そう。でも、まあ、当たり前の話として、まあ、例えば教会というものがあって、じゃあ教会で働いている人たちが食べるためにはお金がいるとかっていう話が出てくるんで、まあ、そうですね、はい、だから金銭は確かに切っても切り離せない。その心身や信仰があのお金に変わるようなあのすごい錬金術があるとかならまだ話は別だと思うんですけど、そういうわけはないということなんで、って考えた時に、まあ、金銭の話は出てくるのは当たり前でってなると、なんか僕のその宗教の美しさ、
はい、
そのまあ、神を信じて生きる人のなんか生きる美しさっていうので、はい、まあ無理なんかと思ってなんかそういう生き方の人たちが集まってまあ暮らす、でその形態を維持するためにみんなでお金を出すとかにならん限りは無理なのかな。だから本来そういう形だったんですかね。
それが一番綺麗な形ではあるんですけど、
うんうん、
まあなぜか不必要にね、あの金銭を求められたとか、
とか
なぜかありがたいお経も買わされたとかですね。なぜか教祖様はすごいこう高級車に乗り回してるっていうね、なんでしょうねっていうのが、まあ。あながちなくはないという、
うん、
はい、そうなんですね、どこがとかではなくて、
うんうんうん、
はい、もちろん真っ当な宗教もあると思うんですよ、
うん、
無数にあるんで宗教って。
そうですね、まあ、一大宗教として
やっぱり、はい、それこそ下手したらお堂とかがなくて教会とかそういったものがなくて、はいはい、なんでしょうね、ちょっとした講話をするぐらいで集まる、
うんうん、
より集まってだけのものもあると思うんですよ、
うんうん、
お金を極力かけないようなね、あとボランティアの自分のカンパだけで賄うようなとか、
うんうん、
まあ、それが本来一番美しい形かもしれないんですけど、
うん、
より広めようってなったらやっぱりお金がかかってくるのは、まあどうしてもそれはしょうがないとはいえ、なぜかね、
うんうん、
なぜか高額金が必要になるというのがね、
まあ、しかも広めないといけないみたいな考え方、
謎の使命感でね、
っていうのも確かに不思議な考えっちゃ考えなんですよね。なんか自分がそうあればいいと思うことでもいいんかなと思ったんだ。僕はどっちかってそっちやな。
多分一番最初の出だしの人はそれやと思うんですよ、
うん、
本当に志があった人は、
あ、はいはいはいはい、
その素晴らしい教えを解いて回るだけでいいみたいなね、
は
いはいはい、まあうまくそれをこう寄ってきた人たちがこうね、
はいはいはい、
これは金になるのではと、
まあ、確かに聖書とかもなんかそういう流れですもんね。確かそのまあ、キリストがなんかそのいろんなところに教えをやりつつ、だから結局でも実質なんかキリスト教の運営をしてたのは弟子だったっていう話とかがまあ多分あるでしょうから、うん、まあ、周りの人が
どうにかして周りがだから力を貸したいと願っていろいろ手を貸してくれて広がっていくんですけど、
うん、はいはい、でも組織になると、ま
あ、組織になってくるといろいろ考える人がいっぱい入ってくるんで
ね
え、やっぱりあの10あるうちの1割は ろくでもないんですよね、どんな組織も。
まあ
人間である以上はね、まあいろいろ起こりますよね。
考え方も変わるもんね、はい、と浅田さんから俺たちの戦いは略という、あでその前にあれか、駒の時さんから足りたーキャー延長ありがとうございます。
延長してする話でもないような気してきましたけどねこれ。
あいやまあなんかあの入りですよ、もうただ
なるほど
あのつなぎというか、僕はなんか最近ちょっと思ったことですね、
はい、
そう宗教っていうその、まあ、生き方、より良い生き
方、考え方自体は、ね、そう素晴らしいんですけど、
うん、いいなと思うんですよね、はい、正直僕は
いかんせんその素晴らしいところ部分だけをうまくやってるところあるのかなっていう、
まあね、
あったとしたらすごく質素にやってるはずなんで、
うん、
まあ見えないかなっていう。
だからその一回そのキリスト教の教会とかに行って、その神父さんのなんかその神についての話みたいなのを一回聞いてみたいなと思った、
うん、まあ日曜教会とか行ってんじゃないですか。
うん、まあそういうのをちょっと考えたんですよね。その僕って神様のことって全然知らないんで、
は
あ、なんかみんなが言う神様って何なんやろうと思って、でも多分僕はそれを聞いた結果として、うん、僕の考えていた神様とは違うかもしれないって言って、じゃ あの僕の神様は僕の神、僕が信仰しようってなる可能性はあるんですけど、そうそうそう、
はい、
まあそこはあるんですけどね。だから僕も僕なりになんか多分信仰みたいなものは持ってるのかもなんですけどね。まあなんかこの話は僕の中二病の黒歴史に触れてくる内容になってくるので一回置いときましょうか。これあれですね、あの僕 の, あの俺が宮の会だとかの議題な、
まあ、もうあれ第3回はどこ行ったんですか
第3回でも結構な頻度であれ2回更新したから、別に3回目はまだ更新はしてないんですけど、
あ酒を飲まないと更新されない。
いや次は別に酒を飲まなくてもいいかな
と。同じ話は繰り返さない。
そうそう、なんかあの同じ話を繰り返すっていうことでなんかあのえらい不評を買ってるようなので
いや本題に入らないんです。
本題に入っているつもりなんですよね。
あ、なるほど。
あれはだからあれはあれが本題なんですよ。
ああ。
そうそうそう、あれがあれが本題、あれが言いたいこと、言いたいことを言うラジオ。はい、まあそれは置いときましょう。はい、で浅田さんのその信者と書いて儲けるだからなっていうのがね。
そうですね。
どうなんでしょうねそれ。本当にそうなんかな、その言葉的に。やったらなんかちょっと悲しいですね。なんか、うん、難しい。ということでね、こうあえて危ないゾーンに踏み込もうというこうアフタートーク。まあ別に危な
くない。飯野さんが長文送ってきました。
おお何、
はい？
はいはいはい。
その工事存在ってのが、どこぞの誰ぞによって都合よく飾られたもので、
作られたもので
、それを上手に利用した集金システムと管理システムを。破綻しないように永続できるように続けられているのが現存する宗教だと思っている。かっこ完全なる個人の見解、はい、
まあそういうことなんでしょうね。
まあ大きな団体はそうでしょうね、
うん、
はい、すべからくお金はかかるので。
でも神様って誰かが作るもんじゃないんですよね。なんか難しいんですけどそこら辺。だから結局はなんかみんなの中にみんなの神様がいるのかなっていう気はする、
まあ、宗教法人によってはその教祖様自身が神みたいなものみたいな扱いされてるところも
あるよね、
はい、
すごいね。
原人神みたいな、
はあ、原人神、はいはい。なかなかその聞き馴染みなさすぎてなんか一瞬何明治神みたいな、うん、どういうことってなったけど、はい、まあ、でも一応ねキリストもあれはまあ神様の子供っていう話でしたもんね。確か神の子イエスキリスト、うん、でブッダが、ブッダはでもブッダは神様なんでしたっけ。
まあ何でしょうね、宗教というかその神様の話で面白いのが、
うん、
世界各国であるじゃないですか、
うんうん、
しかも似たような話が、
あなんかあるよね。
それは不思議やなと。あれ遠く離れた土地でなんでそんな似たような話が伝わんねやろうっていう、
言ったらその仏教と、インドの神話と仏教が一緒、インドが仏教やからそれ一緒なのか、
ん、まあ、一緒ですね。
でもあれガネーシャとかってあれはあれが仏教でしたっけ。
だって七福神もあれ全部インドの神様じゃないですか。
でも七福神は七福神でいますよね。別にインドの神様とは別で、
なんか
だって大黒天とかでしたね、七福神って。でそれ別にめちゃめちゃ日本名なんで、インドの神様ではまたないですよね。まあ元を正せばとかいう話になるとまた別なんでしょうけど、だ神話っていうのは結構まあ興味深いものではあります
ね、はい。大黒天はインドではサンスクリット語でマハーカラと呼ばれており、これはインド神話で破壊と再生を司るシバ神が破壊神となった時の異名です、
うん、
なのでは
い、インド神話ではマハーカラだったのがなんか
こっちに来ると大黒天になってる、
なってる
って、ね、呼び名が違うだけで、だから同一というか、
同一なんですかね、はい、それってどうなんでしょうね。なんか元源流とかになると確かに一緒なのなのかなと思うんですけど、
なんかね、何が違うんやろうな。なんか昔、うん、
そう
昔ね、どこかの出張先のたまたま時間が空いた時に、
ほう、
その何だったかな、思い出せないものを言ったらダメですね。
なるほど、はい、はい、ちょっと僕はコメント読んでます。はい、浅田さんからは、子供の頃に教会に遊びに行ってたけど信仰心は芽生えなかったな、物語として消費した、かっこ楽しんだくらい。まあそうなんですよね、物語としてもなんかいろいろ、まあ言ったら歴史物語、うん、なんかさっき僕が言ったそのね、キリストは神の子としてなんかいろんな人に教えを説きつつ、弟子が周りに、
あ、でも七福神はインド伝来の仁王教の中にある七難即滅、
うん、
七福即成という仏教語に由来すると。
結局だから仁王教っていう日本の宗教、
まあ、日本で信仰されている七中の、まあ、神であって、うんうん、一般的には、まあ、恵比寿、まあ、大黒天とかいろいろあって、それぞれがヒンドゥー教とか仏教、道教、神道などの背景を持っていると。全部バラバラの神様みたいな、
うん、七福神全員が
でそのヒンドゥー教、インドの神様である大黒を台所の神としてっていう、はいはい、祀ってるみたいな、だから同一っぽいんですよね。
そもそも、インドの宗教はヒンドゥー教、
ヒンドゥー教、
あれ、うん、仏教はどこから、
仏
教インドじゃなかったっけ、うん、あれ仏教はインドから伝わってきたんじゃなかったでしたっけ、あれなんかこう紐解いていくとなんか疑問詞がいっぱい出てきた、う
ん、結構お茶混ぜになってるんですよね。だから
そうなのよね、うん、だからまあ、だからそのさっき手帳さんが、まあ、あの話を元に戻すのであれば、その似たようなまあ話が結構ありますよねっていうのが、う
で中国だと七福神と似た八仙っていうのがいてて、
ほうほうほう、
八福神みたいなやつですね。
八仙の仙は仙人の仙、
そう、
はいはいはい、うん、
全てが実在の仙人であるとか、
へ、
いろいろ言われているみたいな、
太公望とかいるやつですか、はい、それ
で。ただこの各地でその姿を描いた絵が信仰の対象になってるんですけど、絵がなぜか宝船に乗る七福神に似た八仙になってるっていう、
へ、
だからなんか全部同じ話なんかもしれないですよね、たど、うん、っていくと元が、ただどうやってじゃあ伝来してみんなそれ言い伝わってんのか不思議だなっていう、
うん、だから神話ってやっぱすごく興味深い、いろいろな紐解いていくとね、まあ、他のだから神話って言うとね、なんか有名どころだとあの北欧神話、ギリシャ神話とかもあるし、
うん、
北欧神話とかは結構僕昔調べたことがあるから、そのユグドラシルっていう一つの世界樹が、
うん、
あの9つの世界をまたがって生えててっていう、なんかそうで、その一つの世界、アースガルドだっけ、ミッドガルドだっけ、どっちだったかな、アースガルドかな、アースガルドが確か神様の住んでるとこで、
うん、
なんかそこにあの邪悪な神々、あのロキとかが、
はいはい、
襲いかかっていって、ラグナロクがなんかそこで神々の黄昏、
うん、
ラグナロク最終戦争がなんか最後起こってみたいなはありますけど、そういうとなんか若干北欧神話ってなんか他と若干動きを別としてるような気もしなくもないですね。なんか最後にアルマゲドンで終わるっていう、なんか、うん、戦争で終わるんだ、
分かんないです、日本神話も解いていくといろいろあるかもしれないですよ。
まああると思うんですけど、でもなんか最終的にはその終わりがなんかそのドーンで終わるみたいなのってなんかあんまり神話というよりかちょっとエンタメっぽいっていうか、はい
は
い、
あとよくあるのが神様がね、倒れて大地になった
とか、ああとかね、はいはいはい、
海になったとかね、
はいはい
はい、地球そのものになっていくみたいな、
はいはいはい、
日本でもよくある
創世神話ですね、うん、はいはいはい、ありますね。北欧神話も確かそうですね、なんか確か最初巨人かなんかが出てきて、それでなんか世界作ってって、でさらにまあユグドラシルがあってみたいなんで、
ね、もうソロモン72中とかね、もうなんか中二にも程があるやろうぐらい設定がね すごいですよね。ああいうのなんか誰が考えんやろこれと思いますもんね。
しかもねその個人が考えた神話でクトゥルフ神話とか出てきちゃいますよね。
そうそう、それが今なんか当たり前になってますからね。こうやって作られていくのかなみたいな。
しかも大人気っていうね、H.P. ラブフクラフトっていうね一人の人が作ったクトゥルフ神話がいろんな人に影響を与えていって、その神話が派生してってみたいな。
まあそうですね、だってファンタジーで言ったトールキンがね、
あはいはいはい、
エルフとかね、ホビットとか作ったの、またそれがずっと伝わっていろんなファンタジーに派生したりとか、まあ言ってみれば神話みたいなもんですよこれも。
ねえ、でも今ではねもうそれらはハイファンタジーと呼ばれ
いや、ほんであたかも実在しても不思議じゃないようなリアリティじゃないけど、ありますからね。
もう今では僕たちが楽しむのはそれらにね転生する異世界ね、もう今期異世界おじさんなんか始まっちゃいましたから ね、
ね、だってもう日本で散々やってる異世界ものなんかもうそういうの全部基盤にしてるじゃないですか。
うん、そうそう、
当たり前のようにエルフが出て
くる。そうそうそう、エルフはツンデレみたいな
何なんだこれみたいなね、当たり前のように出てくるっていう、ね、それぐらい一般常識みたいになってるから。
そうそうそうそう、
すごいですねそう思うと。
おもろいっちゃおもろいですよね、そのいわゆるエルフとドワーフは仲が悪いだとか、なんかそういうのも知ってるとこうなんかね、登場人物でエルフとドワーフがいたらなんか仲悪くしてたらなんかそういうのをこう下敷きにしてんだなみたいなのが分かるっちゃ分かるし、知ってるといろいろ広がります
よね。こうやって伝わってくるのなと思いますけどね。
うん、
はい、もう何の話をしてるのか分かんなくなってきましたけど
神様の話じゃないですか、はい、コンティニューコインありがとうございます。なんかちょほらコンティニューコインいただいてます。
ありがとうございます、
はい、つっちーさんからこんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
まいさんコンティニューコインありがとうございます。あさとさんがいや俺さっき読んだ
よ。ああ、そうですか。
うん、
はい、
はい、元ネタだったり似たようなものと、集合したりということで、まあそういうものなんでしょうね神話っていうのは。飯野さん、宮野さんの、個人それぞれが持つものっていうここ別々の神がいるというと考えるのはあまり宗教かっこ団体の教えには合わないねと、まあ、そうなんでしょうね。だからなんか僕はだから自分はなんか宗教を信じてますかみたいなのを聞かれたりするじゃないですか。でいや無宗教ですみたいな答えるのがなんかその別に信仰を持ってない人たちの普通じゃないですか、うん、なんかよくある光景というか、
ほうほう
っていうのにたまにちょっと違和感があって、
ほうい
や別に僕は僕の信じる神がいますよっていうのはありなんかなというので、
別にいいと思
う。そうそうってなると別に俺無宗教って答えるのもなんか変なのかなって思ったりすることもありました。ただここでいや私には私の信じる神がいるのですって目キラキラさせながら話し出したらちょっと怖くないですか、
もしかしたらその聞いてきた方はキラキラさせながら答
えてくれる。あ、そういう場合だとちょっとあれですけど、
どんなっていうふうに乗ってくると思うんで
それや
っぱりちょっとそこの喫茶店でゆっくりお話を聞かせていただいていいですか。今からちょっともう一人呼びますんで、
はいはいはいはい、
もしかしたら壺を持ってくる人が、
その神は我々も知っている神かもしれませんみたいな、
ちょっと私たち同士かもしれないんだって言ってそこの喫茶店でって言ってすごい細い路地を通り抜けた先のなんかね、はいはい、あのこんなとこに店ないやろみたいなとこに入れられてね、
はいはいはい、
なんか入るやいない鍵をかけられるみたいなね
そんな分かりやすいのはないやろあんまり喫茶店には行くやろ普通はい、浅田さんからは、インドは 80% くらいがヒンドゥー教らしいですよ。あ、そうですよね、確かインドはヒンドゥー教が主教で確か牛肉食べちゃダメでしたっけヒンドゥー教は。
ほうほうほう、
じゃなかったかよなんかいろいろあるんだよね。浅田さんからは、お宅の一般教養みたいな話だな、かっこ一般とはお宅の一般教養なのかな
まあ普通みたいにエルフって言われてもね、あ、トラック乗っている。
ああそっちかそっちか、あごめん、あの俺そのちょっと前のあの神話の話の方に行ってましたそこまで一般になると結構ハードル高いなと思ったけど、あエルフとかは確かにそうです ね、
トラックのとかになりますからね。
ああごめんごめん、拾わなくてごめんねそうエルフね、イスズエルフ
エルフイスズやったと思います。
イスズやな
まあそこに対してオタクの人も、あそうそうそれで跳ねられて異世界に行くんですよとかいう、
あ、
会話が微妙に噛み合っていくっていう
僕はでもあの昔ね確か撲殺天使ドクロちゃんっていうなかなかぶっ飛んだ 小説書かれてた先生が異世界トラック転生といって伊豆のエルフになって転生するっていう話を書かれてた時は、僕はなんかすごいなと思ってましたけ
ど、トラックに転生する
トラックで転生、なんかトラックに転生するっていうか、なんか異世界に行ったらトラックでしたみたいなんで、で異世界をトラックで爆走するっていうなんかやってて、あやっぱもう考え方自体がぶっ飛んでるならこの人と思って見てましたけどはい、西野さんがすごいなんか頑張ってくれてる、そもそもが、一つの神を共通して信仰することで集落国の、民を一つの方向に向かわせて教養を守らせる、そういった社会秩序を作るシステムとしての宗教っていうのが仏教やキリストなどなどだから、それと神話やヨルズの神っていうのは別だろう、メトロとは別だろうねと、はい、だから神話と宗教はまあ近いといえば近いんですけど、まあ、全く別の概念として捉えた方が分かりやすいという感じですかね、
うん、
まあ、宗教というのはそうなんでしょうね、その、まあ、円滑に何かを円滑に回すために利用されることがまあ多いという感じなのかな、はい、小物時さんがファンタジーなら D&D もよろしくです、
うん、
で、浅田さんからは伊豆公認でしたっけ、あーなんかそんな話になってたんだっけ、伊豆の公認やったっけ、
すげえ、
うん、なんかそんなやった気もする、なんか一時期昔ライトノベル書いてあった先生が、
はい、
なんかドドドって小説家になろうとか書く読むで連載始めた時期がなんかあって、あれはなんか多分出版社ごとになんかやってたんかなと思うんですが、その時にそのなんか五つのエルフに転生する確か岡湯正樹先生だったと思うんですけど、撲殺戦士ドクロちゃんっていう小説昔書いてた人が、ね、今でも僕覚えてます、その魔法を使う、だドクロちゃんっていう天使の子が魔法を使う時の掛け声がピピルピルピルピピルピーなんですよ、
ほうどっかで聞いたよな、
あったっけあれ元ネタみたいなのがあんのかな、
いや分からんけど、
ああ
でもミンキーママはピピールマプリリンパやったかな、
ああ
それで似てんのかな、
とベースとかはあんのかもね、どっかから持ってきてんのか、あとまあ歌でもありますからね、僕たちのドクロちゃんはアニメ化してて確か主題歌が普通にカラオケとかに入ってるんで、
は
あはい、なんかひたすらピピルピルピルピピルピーっていうのをずっとなんかローテンションでずっとそれ歌い上げるっていう曲がたまにあったんで、はい、おなんか話はこんなとこですかね、
うん、
宗教神話などなどの話は
なんかありますかと、
あとまあ多少触れるとしたら
今期
の異世界おじさんの話でちょっと触れました、
ね、面白い、
セガジンがよくできてますね、うん、
はい、
ちょっと見た1話だけ見て2話まだ見れてない状況ですね、
あのノリでやってほしいですね、
うん、まあ作画もいいしね、
はい、
いやだからそう、なんか僕前にも多分ここで言った気がするかもしれないんだけど、異世界おじさんを描いてる漫画家の人をずっと昔に追っかけてたことがあって、
ははは
ほとんど死んでいるっていう人なんですけど、
ええ、
今あれ作者ほとんど死んでいるっていうタイトルでやってました、
確かそう
あですよね、でなんかみんなはそのなんかファンの人とかはホトンさんホトンさんって呼んでて、うん、そうそうそう、ホトンさんホトンさんって言ってて、で昔ねコードギアスとか、
はい、
ローゼンメイデンとか、
はい、
そっちのなんかデフォルメ、自分でキャラをデフォルメした4コマ漫画みたいなの書いてあったんですよ、でそれがすげえ好きで面白くて、そのギャグ感というか、
ほう、
そのギャグのセンスが、うん、多分異世界おじさんに来てます、その頃 の,、まあ、その培われてきたギャグセンスがギャグ漫画としては普通に面白くて、
まあセガネタがどこまで通じるんだっていう気はしますけど、
ね、僕残念ながらセガネタほとんど通じてないん で,
で、ね、僕とかイカさんには多分刺さってるんですけど、どこまでこれ通じてんねやろうなっていう気は、
オープニングがすごいらしいですね、なんか
そうですね、うん、だいぶなんかセガ愛に
溢れている
オープニングで、
残念ながら僕には全く刺さってないんですけど、
ね、はい、
セガハード全部通ってないんで、
なるほどね、
僕はソニーでしたね、残念ながら、
じゃあしょうがない、
うん、まだ松下ではなかったんですけど、
なるほど、
あ 3DO を通ると松下電機の方に行く
んですね、そうですね、 D の食卓になっちゃうんでね
そうなんですよね、セガサターンがあること自体はなんか知ってたんですけどね、 不思議とこう選びませんでしたね。はい、浅田さんからはピピルピルピルピピルピー、はあ、さすが浅田さんは絶対知ってると思ってました。ああ異世界おじさんのアニメ見逃してた、ぜひとも見てください。
まだまだ間に合う、
はい、Amazon プライムでも見れます。
あと見てるの何見てたっけな、プラネテス終わったんですよね。
再放送がね、はいはいはい、
再放送が終わって
僕ね直撃のソーマは全部見終わりました。
あなるほど。
実は原作漫画は全部見てたんですけどアニメは全部見てないことに気づいて、
はい、
でちゃんと見ました。
はあ、
めっちゃ良かったですけど、ただ本当に僕がちょいちょい言ってる第5章ってすごいおまけ感があるって言ってたんですけど、あのアニメの方もすっげえおまけ感がありました。
あそう
あのなんかねあの1クールで終わらされててめっちゃ短縮したなと思って、めっちゃ凝縮したやんと思って、ただまあ全然あのちゃんとしてたんですけど、あの凝縮はされてるけど、ああここら辺はしょったんだなみたいなの別に、ああちゃんとすげえ作画もちゃんとしてるしってい
うので今見てんのね、ああの夜更かしの歌が始まってて、
はいはいはい、
原作知らない
あそうなんですね、はいはいはい、
見始めたんですけど、
ね、僕は原作全部読んでます。
でも好み的にもしかしたら僕は3話できるかもしれない
な、ね、手帳さんは多分あんまり興味ないと思います。
なんかあんまり特に刺さらんかった、
う
ん、
あれはね
1話がすでに
あれはね青年期にこじらせてる人に刺さる感じなので、
なるほど、
特段多分手帳さんはこじらせているわけではなかったんでしょうから、はい、あの中学2年生ぐらいの時にちゃんと羅漢してた人じゃないとあれは刺さらないかもですね。はい、
そうですね。あと見ているのが、メイドインアビスか。
あメイドインアビスね、はい、もうなんかみんなが脅すから全然見れないですね。
おそうですね、はい、えぐいです、
うん、なんかもうみんな言うからなんか見る心が、
あんなに可愛い絵柄で容赦ない漫画はないなと思う、うん、
美しき人は人間の心持ってないとか言われてますけど、そう
です、ね、マジでエグいですね、ね、
そうメイドインアビスとリゼロだけはなんかもう触れたくても触れにくいというか、
そうですね、
リゼロは一応見た上でキッツってなったんで
リゼロもきついですけどアビスも別の意味できついですね、
はいはいはい、
ほんま容赦ないですね、
ね、
容赦ないから面白いというか、
まあそうなんですよね結局ね、うん、真剣に
作れてるから面白いですね、それだけやっぱり揺さぶってくるんで、
うん確かにね、
はい、あとあの背景美術がすごいんですよね2期は。
お
めちゃくちゃ綺麗、
はいはい、
あの無色転生のアニメ見た時も背景すごい綺麗だったんですけど、
うんうん、
こだわりとかね、
はい、
時代、
はい、
そのなんていうか時代は、まあ、時代もクソもファンタジーなんですけど
まあまあまあ、ね、
一応ねその当時あったであろう感じのちゃんと再現しててすごかったんですけど、
はいはい、
メイドインアビスの背景美術もすごいですね、なんか、
はいはいはい、
びっくりするぐらい映画かなっていう。
メイドインアビスもなんか世界観的には結構綺麗な感じ、
まあ壮大なんですけどね、もともと
僕ね前半だけ多分見てるはずなんですよ。でなんかあのめっちゃ大きな穴が開いてて、
はい、
その穴に入るか入らないかみたいな話をしてるとこぐらい
めっちゃ最初です、
うん、もうマジ最初なんですけど
めっちゃ最初、
うん、1,2 話ぐらいは確か見てたんですけど、
はいはいはい、その2期はその穴が見つかった人たちからの話なんで、
おへ
そこから繋がってるっていう感じです
ね、はいはいはい、
はい、
なるほどねということですね。実はですねもうすぐそろそろなんですけど、コンティニーコインがこれ5個溜まってるんですけどどうします。
あなるほど、ゲストいないのにすごいですね今日、
うん、構わんあの
続けたまえ
続けたまえっていう
こんな話は取り留めもないのに飯野さんが、宮野さんが持っているのは、自然信仰に近いのかと、アニミズムでしたっけ、
ほう、
はい、自分の感じた何かに対する、イフや敬意、宗教は誰かの作った具体的な一つの偶像を信仰させる、何かを持たない人にそれを提示することで、集団を作るものだと思う、ごめんなさい長文が過ぎる、宗教のことになると点々点ってことで、飯野さんなんか一家もあるみたいです
コメント飛ばしてくれていいですか、
はい、もうそうですね、はい
はい、
だそうですよ。もうすでに、ね、アニメの話に行っちゃってますけど。
そうですね。じゃあまあ続きはセブンで聞かせてもらいましょう。
あれか。
うん、
星のさみだれっていう。
ああはいはいはい。
見始めたんですよ。
あれでも別に新しいやつじゃないっす
よ、ね。そうなんです。再放送じゃないでしょ。
あれ？
アニメ化は初めてじゃないですか。
あマジで？あ、はい、そうなんか。
あ僕はあれも原作は知らない。 ですけど、
うん、なんか前からあるはずですけど、う
ん、
あ
なんか
アニメ化最近
でもなでもなっていう一話目でなんか今一つこうピンとこないんだよなと思いながら見てたんですけど、
うん、テチロンさんはなな
んでしょうね、意外と僕合う合わないが激しいんかな。
あ、はっきりしてると思いますよ
なんでしょうね、うん、
めっちゃはっきりしてると思います。
何が合うんやろうなと思いながら、まあ、見入れてはいるんですけどね。
ただね、僕もね最近よくアニメ進めることがあってで見てもらったりしてるんですけど、はい、直撃の相馬はすごい気に入ってくれて、
はい、
その人でもやっぱ好き嫌いあって、なんかね主人公がうるさいのあまり好きじゃないって言われて、
はあ、
って言われた時に僕の好きなアニメ大体主人公うるせえなと思って、
熱血感というか
そうそうそう、
はいはいはい、
まあでもねそういう主人公の方が絶対的に動かしやすいんですよね。
まあまあまあ、
そう話転がそうと思ってやっぱうるせえ方がいいんですよね。
まあね、
もうねだってそれのね一番ね象徴的なんて今やと、まあ、それこそドラゴンボールでも別にうるさかないか、まあ、ワンピースとかですかね。
はあ、うん、あれうるさいんですか。
まあ、うるさい方でしょうね。
ワンピースのアニメ見てないんですよね僕。
もうアニメだろうが漫画だろうが見てれば大体うるさいと思いますけど、
漫画も初めの頃しか見てないんでね、
うん、大体騒いでるのは
なるほど、
ね、ルフィじゃないですか、
はい、
まあでも全体的にうるさいですけどあれはまあうるさいっていうかあの騒がしいというか、
別に主人公がうるさいのは気にならないですね。何が何やろうな、分かんないですけどね。
テチロンさんもね、なんか基本的に多分あまりオタクに向けられてるものはそもそも多分刺さらないっぽい感じはしてるんですよ。あのオタクが好きそうなやつはもう大体刺さんなくて、
異世界おじさんはじゃあオタクに向けてない。
異世界おじさんはあだからもうぶっちゃけあの軟弱なオタクって言い換えてもいいですね、
はあ、
軟弱なオタク向けとか言ったらあの女子が可愛いだとか、は
あ、あ
の
あ
そういうちょっと
ビジュアルをだから見てないんですよね。
そう萌えオタ的な感じ、うん、
あのビジュアルだったりキャラクターのその萌える仕草とかのところにはあまり重きを置いてないんですよね、
うんうんうん、
だからかもしれないですね。
まあまあまあ
わかんないですけど、
まあ、僕もそうなんですけどね結構、
うん、
でもなんだろうなんか結構シリアスな方がまあ基本好きですよね多分。
いやでもギャグも好きですよ。
あ吸血鬼すぐ死ぬって見てましたっけ。
あれは見てないですね。
あ、はいはいはい、ギャグってパリピ孔明とかってこと。
あれはギャグになるんですか。
微妙なラインですよねでもね
ゾンビランド坂とかどうなんですかね。
ゾンビランドサガ2期見ました。
見ましたよ。
お
あれはただちょっと途中微妙でしたけど最後まで見ました一応最後盛り返してきたけど過去のまあいいや、
まあ、傾向としてあるのはテチロンさんねなんか引っかかるとなんかそれがしこりになる傾向あるかなと思ってます。なんか細かい引っかかりというか、
なんでしょうね、
うん、なんか突っ込みどころというかなんか気になる部分があるとあまり心よく思えない感じになってないかなっていう印象があります。
わかんないですねそれは自分ではね。
あでもまあ大体文句言ってますよ。
いつも文句言ってますよ、
ね、あいやあのその引っかかってる部分について文句言ってるからそこが引っかかったんだなと思って僕はよく見てますねなるほどってなってますね。はい、浅田さんから、星のさみだれは、5から10年の連載作品なので、作品は古めですねと。だから2005年2010年ぐらい、うん、確かそう昔、うん、
さみだれはねなんかおすすめされたからまあじゃあ見てみようと思って、
は
あ
は
あ、見始めた1話でまあ割と別にテンションが上がらないまま見てるんで、
あ
まあでも3話ぐらいから面白くなることもあるしと思って。
おすすめされたのが誰かによりますね。
ね
多分僕が思ってる人がおすすめしてるんやとしたら多分合わないですね。
なるほど。
うん、あの人がおすすめするものは手順さんには合わないと思いますね。
なるほどね。
まあ誰なのかあれですけど。というまあアニメね、まあ新規始まってオーバーロードも始まりましたね。
オーバーロードはなんか常連さんの一人がすごいハマってて、
うんうん、
全部見てるって言ってて、
うんうん、
それで気になってなんか。3やったか2やったかなんかを見たんですけど、
うんうんうん、
1話で見なくなりました。何か何言ってるか分からんってなって、
オーバーロードを、2から見始めたんやとしたら、当たり前です、
うん、でそれを常連さんに話したら
、うん、
それは初めからみんな分からんなってなって、
うん、
それは面倒くさいなってなって、
うん ていうのはあんねんけど、まあうん、あのオーバーロードを2から見始めるのはおそらくもうなんか一番愚かな極みですね。なぜかというと、
2か3かなんか忘れてましたからね。もう
なぜかというと、1を見てた人間でさえもうめっちゃ困惑するので、え、どういうことってなるので、そう、1を見てた人たちからしても、え、あのアインズ様はどこにっていう話になるので、
まだでもね、フェイトゼロとか初めて見た時は分からんなりにもついてけたんですよ、
うん、うん、それはまあフェイトゼロはあの分からん人が見ても分かるようにしてある
ので、いやでもほら説明なしにいろんなこと言うじゃないですか。
言うは言うけど、
なんか分からんけどそんなもんなんやろうなと思って見てて、まあぐいぐい引っ張られていくんですけど、
うん、だってオーバーロードの、 あの、まあ、2を見たっていう仮定しますけど、オーバーロード2っていきなり始まってからもう訳の分からんあのアジン種族たちの話、生活みたいなのが描かれ始めるんですけど、それを僕たちがなぜ見れるのかというと、一期の面白かったお話を知ってて、え、アインズ様がきっといつかどこかで出てきてくれるんだって思いながら見てるから見れるんですよ。あんな何もそんなのない状態でいきなりなんかワニみたいな、あの なんだあれ、竜神族なんか、まあちょっとクロコダイル感のあるなんかそのワニっぽい味だった気がするんで、どうやったかな、まあ、まあとりあえずよく分かんないモンスター種族のよく分かんない日常をいきなり見せられて誰がおもろいねんってなるから。
なるほどね、
うん、それは僕たちじゃないと、その一期から見てないとマジで意味わからんし面白くない、はい、うん、っていうのがあります。
見てないな、
はい、なんかね、オーバーロードはマジで1話から見ないと微妙だと思うし、ただ、1話から手帳さんが見て気に入るかどうかの話になると僕はわからんと思います。うん、ちょっとわからん。
わからんですね、うん、異世界ものとかはね、まあ、あれ異世界ものじゃないんでしょうけど。
異世界ものですよ。
あ、異世界ものですか。
うん、
別に全部が全部気に入るわけじゃないんだなと思って。
まあね、うん、そもそもだってあのオーバーロード2から見たら異世界ものだと思えないんで、
まあまあまあ、
ただの異世界の日常見せられてるので、
なんかそんな感じです、
うん、
でなんかよくわからんなと思って、
そ
ら
そう
もう見るのやめたっていう。
そらそうですよ、もう俺たちでさえ困惑したのに、あれ、え、何の話始まったのこれってなってたんで。
なるほどな。
意味わからんかったもん。はい、オーバーロードはね、まあ見るんやったら1話から
見る。何見たかな、
アニメね。
まあね、
まあ、僕はとりあえず直撃の相馬もひたすら押し続けるだけですけども、
あれも確かアニメなんか途中のやつは見たことあるんですよ。
途中のやつを見たんですか。
なんか学校行ってるやつ。
おうおう、最初からではなく、また
う
なぜ最初から見ないの。
これが相馬かと思ってなんか流し見してて、まあそれきりですね。
途中のやつだけ見て決めるのやめていただきたいんですけど。
いやいや、いや別に初めから見たくならんかったんで、それで。
いや、そら、うん、途中のやつを見て初めから見たくなるように作られてないんですから。まあまあ
ね、
そら、
なんか気になるかなと思ってね、話が。
いや、そらね、いきなりちょっとだからフェイトゼロの始めみたいなことになってたら、そら、あ、ちょっとなんかどういう話なのか少し気になるなっつってこう見るみたいな、まあまあ、あるでしょうけど。
なかなかな。
直撃の相馬でもまあ確かに、でも手帳さんが好みかどうか微妙です、うん、まあ、熱血主人公がわーって言って戦っていくやつなんで、
うん、
まあ、別にそれそのジャンルそこまで好きってわけでもないでしょ別に。
いやでも熱血もの、例えば今漫画でずっと連載してるやつで、あの寿エンパイアっていうやつが料理ものであるんですけど、あのお寿司の料理人が、
うん、
まあ、熱血のお寿司の料理人が、
はい、
なんかエンジョイって言って寿司握る漫画なんですけど。
なるほど、
めっちゃおもろいですよあれ。
もうびっくり、もう僕一切聞いたことなかったですけど、
まあ、まあ、それでもあります。
寿司エンパイア全然知らんね、
はい、
結構グルメ漫画見てきてる方なんですけど、それでも知らないやつがあったんだ。
あのバンビーノっていう漫画もともと書いてはった人です、ね、
バンビーノ、
あのイタリアン料理のレストランで働いてる、だからビッグコミックスピリッツ系の漫画なんで、多分あんまミヤンさん見ない系のやつ
系かもですね、まあ、ちょっと僕青年寄りのやつってあんま見ないこと多いんで、
ですよね、
うん、
あ、そういう意味ではやっぱシリアス寄りが好きなのかな。
かもですね。
でもまあ割とそのだんだんおかしくなってくるんですけど、特殊能力じゃないけど。
でもなんか基本絵のタッチとかやっぱ青年寄りなんでしょ。
まあまあまあまあ劇画じゃないけど、うん、まあまあ、うんうん、でも宮さんあれでしょ、おいしん坊見てたんでしょ。
おいしん坊見てましたよ、
うん、あれも青年誌ですけど。
僕の好みは広いんですよ。てちゃんさんは狭いので、なので、僕は基本的に雑食なんで何でも食うんですよ割と。そうそう、ただてちゃんさんのその好みのところを当てるっていう段階になってきてるんで今。
だから別に熱血が嫌いなわけじゃないですよ。昔ほらミヤンさんが勧めてくれたあのあれ、はい、あれ
出てこな
くて、5文字、
5文字
カタカナ、カタカナ5文字、
嘘だろそんな、
あの2人の男が戦うやつ最後名前出て
きて、スクライド、
あスクライド、そうそうスクライド、あれ面白かった。
スクライドはなぁ、
すごいよ、
クソ面白いからな
ぁ、うん、あとまあ全然ミヤンさん関係ないけどメガロボコスとか好きやし、
あはいはいはい、うん、やったらまあ食撃の層も好きなんかもしれないです。
どうなんでしょうね、
その定食屋の
息子が、だから何が好きで嫌いかがよう分かるんですよね、その、
うん、まあ、少なくとも途中で見て1話が見たくなるアニメでは別にないと思うんで。だって1話からちゃんと話続いてるので全部、
ね、
相馬がその定食屋継ぎたいって言ってるのに親父がいやお前継がなくていいからお前学校入れって言われて学校に投げ込まれて、でその学校に入っていったらなんか神の舌を持つとか言われてるエリナ様と出会ってっていうので、
うんうん、
お前に絶対うまいと言わせてやるみたいなんで、こうエリナなんか学園で一番偉い女の子と敵対して、じゃあどうするのかみたいなね、なんかこうエリナから資格が差し向けられてみたいなんで、そいつを倒してみたいな、はいみたいなやつです。
なるほどね。
はい、
浅津さん無双ですね。
はい、浅津さんからはアニメ全然見てないな、妙章、あこれ言っちゃったかごめん。さっき言ってたね、これ「寿エンパイア」「裏サンデー」掲載漫画ですね、と。へえ、裏サンデーかなんや、カタカナ5文字で男2人が戦うやつ、わらわらわら。俺ここで今僕が勧めたっていうので今出てきたのがスクライドでしたけど、俺一瞬それ以外にもう一つトライガン出てきましたから、
ね、ああトライガン、待ってた。トライガンアニメ化しますしね。
ああ
23年でしたっけ、
あそこ触れます、
めちゃくちゃ楽しみですけどね。
マジで、
でもダコが作るんでしょうねあれ。
あちょっとそこも多分出てると思うんですけど、俺声が違うんですよね。
あそうなんですか、
うん、
あもうキャスト出てるんですか。
出てた、
声違うんや、
変わってる、小野坂さんじゃない、
えいやバッシュじゃない、
バッシュは確か、若手さん、え多分松岡さんとかじゃなかったっけ、
え
松岡しつぐさん、
マッドハウスでもない、
ごめん、アニメの会社ちょっと分かんない。でもマッドハウスじゃなさそう、なんか 3D っぽかった、
え、
うん、とりあえず 3D っぽかった、
もしかしてネットフリックス的な、
ね、すげえ 3D っぽかったし声も違うしで、なんかだいぶ別物で出てきそうです。
マジっすか、
はい、僕はそれだから
触れるには、ワンパンマン2期みたいなことになってるやん、
そこはちょっとあんまりいまいちピンとこないけど、俺は、
マジか、
うん、俺どっちかっていうとそれは俺広角機動隊みたいなと思いましたけど、広角機動隊の一番最新のやつがなんかすごいフルポリゴンみたいになってましたけど、
いやそれで良くなってるんやったらいいけど、なんかそれで良くなったパターンってなんか効かんような気するけど、
まあ、そもそも俺アニメトライガンが、うん、ゲフンゲフン、まあまあまあ、まあ、俺ちょっと原作原理主義者なところがちょいちょい出てくるので、
僕は別に良かったですけどね。
え逆にトライガン原作読んでない、
いや全部読んでます。
ああよかった。
でまあ別にアニメはあの当時はまた連載続いてたから、
まあね、
どうしても改編せざるを得んからしょうがないかなと思って、うん、
まあ悪かない
で役者さんはすごい良かったから、
ああ小野坂さんとか ね、
うん、ねアニメと最高でしたし、ね、
ちょっとオリジナルの演出がねいろいろ入ってたのがね、まあ、ちょっと、うん、まあ、まあまあしゃあないんやろうけど、
まあしゃあないですね。
だってウルフウッドの話も結構変わってるでしょ。
だって当時そこまで進んでなかったですもん、連載がまず。
まあしゃあないんか、
連載がそもそも進んでないのに書きようがないじゃないですか。
まあ僕はそこ知らんので後から見てるんで、全部後から見てるから、はい、そうなんですよ。
だから後から連載で追いついて、ああこう変わんのかって思いながら見てましたもん、それはアニメと全然変わるよなと思いながら。
そうなんですよ。だから僕はもうウルフウッドがそのバッシュに最後言うのがめっちゃ好きなんですよ。
はいはい、
そのなんかお前なんかその嘘みたいな笑いやめろって途中でね、
いやいや
ウルフウッドがバッシュに言うと、お前のそのなんか作り物みたいな笑顔はスカンと言ってたのが、なんか最後はいやでもお前は笑ってる方がやっぱ一番ええわ、だからお前はずっと笑ってろっていうのが、うん、なんかすげえ来るんですよね、
はいはいはい、
まあ、その前のおかえりとかもそうですけど、花が降ってくる個人の子たちが、
はいはい、
おかえりウルフウッドっていうのがねすごくいいんですが、
まあ、あれはだいぶ後ですからね。
まあね、まあ、しかもあれ一回掲載誌変わってから
いや3 2回変わってんのかなあれ
確か2回でしたっけ。でも一応あの単行本としては確かあの1回目のやつと2回目のやつです。
トライガンからトライガン、
そう
マキシマムになってるけど、うん、その前にもう1回なんかあった気がすんねんけど、
まあ、もしかしたらなんかあんのかもですけど、う
ん、なんかコミックスちゃんと買っててあれまた変わってるんじゃなくて、
う
ん、
トライガン自体が確か2巻ぐらい出てて、でマキシマムで確か10巻ぐらいだっけ、まあ、
ちょっと覚えてないけどね、
うんうん、出てるやつですね。はい、
そうなんや、
あさとさんからは制作会社
はオレンジ、やったと思ってたのにあれ。
でもなんか一時期アニメ映画出てましたもんね、あれマットハウスじゃないですか多分。
アニメ映画なってましたね、うんうん、あれ僕見てないんですよね。
あれ、あ見てないんだ。そう、あれでも小野坂さんだし、
うん、
マットハウスっぽかったですけどね、パッと見ては。
そうなんだ。
まあよかった。
それカタカナ小文字でね、男二人が戦うやつ、ね。
そうそうそう。
確かに
トライガン
戦ってたわ。
うん。しかも男二人が戦うっていうのは若干こうニュアンスが変わったりもしますけど。
まあこれがね、和紙とウルフウッドなのか、和紙と誰か違う内物なのか、
ね。内物なの
か。いろいろ変わってきますけどね。
結構ね。でもタイマンが基本な、そうあのなんか内藤さんって結構タイマン書くのが。多いですよね。なんか多分心情なのかもしれないですけど、うん、1対1でガチで戦うみたいなバトル漫画がやっぱ多いなと思って、
はいはいはい、いや独特の構図で書かはるからな最初、
うん、あたまに
どういう状況なんやろだからジョジョと一緒ですね、うん、これどういう状況なんやろっていう時がね結構ある。
ああ俺あの昔見たのディ・グレイマン思い出しましたけどディ・グレイマン一時期マジで何起こってるのか分かんなかったんでディ・グレイマンも懐かしいな。浅田さんからトライガンは全2巻、マキシマは全14巻ですね。
そうい
う
こと
です。そうです、ありがとうございます。いや本当ね、昔のアニメと映画はマットハウスでした。あ、やっぱそうですね。おお、さすが詳しい、はい、すごい、さすがですね。
サウンドトラック持ってますからね、トライ
ガン。そうよね、そうだから採用でたまに流れるんですよ、トライガンが。そう、そう流れるなと思って
好きなんです、あの曲がすごい良くてね。
でもあれなんですか、てちょんさん、そのトライガンは行ったけどガングレイブは行ってないですか。
行ってないですね。
行ってない。
なぜでしょうね、不思議。
知ってはいます。
うん、知ってはいます、
ね、うん。
知ってるけどなんか読んでないですね。
え、読んでないとかじゃないんですよあれ実は。
あ、そう。
ガングレイブってゲームなんですよ。
あ、ゲームか。
そう、ゲームのキャラデザを内藤さんが担当して
る。やってたやってた。はいはいはい。
ですけど内容も結構あの内藤先生っぽい内容というか。
まあそうです
よね。すっげえシリアスな世界観で、あの、はい、マフィアの。何やったっけな、マフィアの若頭やったかな、何かまあそこそこの地位におった男がその親友にはめられて殺されて、でその殺された結果その自分の恋人も奪われとか、だからもう本当どん底に突き落とされる、だからで殺されてるからもうどん底以上ですけど、なのが何かこう超技術かなんかでその殺されたのが復活したかなんかで、で復讐するっていうのがガングレイブ。だからあのなんか生体兵器みたいなになって、
はいはい、
なんか復讐するみたいな話なんですけど、まあすごいガンアクション、だから缶オケが武器になって、だからウルフウッドのあのパニッシャーみたいな感じで、まあ、かっこよくて、それがすごいで、あのアクションやからなんかベヨネッタとかのデビルメイクライとか、ああいうあの、
はいはい、
ガンバラ巻き、あの頃結構流行ってたガンバラ巻きアクションゲームみたいな、
はいはい、
ですげえ僕は好きやったんですけど、いやでアニメもやってたんですよ、
ね、内藤先生最高っすね。
うん、いいですよ。アニメもだからすげえ出来が良かったんですよ。でしかもアニメがすげえ挑戦的だったのが、オープニングに歌詞ないんですよ。
ほう
オープニングインストゥルメンタルなんですよ。
あ、でもほらトライガンもそうですよ、アニメは。
ってことあれか、
オープニングギターのインストゥルメンタルだけですよ。
リスペクト、まあ、一応一瞬声っぽいのは入ってませんでしたか、あの銃声のところで。
まあ、若干声が出てますけど、うん、まあ、あれもでも歌という
のかまあ歌という、ね、まあ、ほぼインストやね、だからもしかしたらそれはトライガンリスペクトというか、
なんですかね、
かもしれないですね。
分かんないですけどね。
であのエンディング曲があのスクビードゥなんですよ、
は
あ
は
あ、スクビードゥの、何だっけな、暁が燃えているやつで、あの一時期映像が入っててめっちゃ歌ってました、めっちゃ好きでした。
まあ、世界観いいですよね。結界先生もすごいんですよね。
いいですよね、内藤先
生。よくこんなん思いつくなと思って。ある日ニューヨークが魔界に落ちるの、考えつかんやと思って。
似たようなのはね、たまに見かけるんですけど、ね、
でもぶっ飛んでるのはやっぱぶっ飛んでるなと思って。
うんうん、なんか近いのはあのガトー先生が書いたのコップクラフトかな。 方のアニメもやってましたけど、東京にそれができて、で東京が異世界とつながって異世界と交流してみたいな、
はいはい、
コップクラフト、あれもアニメ化してたんで見たいなと思いつつ、なんか見る機会逃しちゃったんですけどっていう感じですかね。おとメカデザインの原案が藤島康介氏のやつ、浅津さん、あ確かそうか、ガングレイブ、なんかちょっとメカニカルな感じでもあったんですよね。ガングレイブ2まで出ましたからね、すごい、なんかめっちゃ好きやったんですよね。なんかああいうこう血と荘園の匂いをあの時期好きでした、
うんうん、
あのちゃんと中2やったんで僕、
まあ、中2全開ですよね。
そう、もうそう、内藤先生はね中2に刺さる、舞さんは結界先生好きやわって言った、ね、ああいいっすよ ね、 ですね。
今なかなかコミックス止まってるんですよね、ずっと。なんか
確かそうですね、バックトゥーバックか、
はい、あれもだから掲載誌がねなんであの人いつも掲載誌変わるんやろって言って、まあいろいろ事情があるんでしょうけど、
あるんでしょうけどね、
あるんでしょうけど毎回掲載誌が変わるっていう、
はい、結界先生はでも俺個人的にあのアニメのオリジナル要素あったじゃないですか、
はい、
俺あれは好きでした。
あ、そうなんです
か。あのオリジナル要素は結構好き、
あれは好きやったんですね、
うん、
結構だから脚本家によるんじゃないですか。
あ、
そこら辺は
まあまあ、だからあのなんだろう、その原作を損ねないようなすごくうまいあのオリジナル、うん、だからあのそれこそパリピ孔明のあの追加演出
とか、はい、だから補填するような、
ね、そう、うまくすごいやっぱ原作をまあ大事にしてるんだなって思わせてくれるようなのやっぱ好きですね。浅田さんが必殺技は叫ぶもの叫んでたね。
そう、みんなあんなクソ長い名前の必殺技をね一瞬で叫ぶっていう、ね、
そうよね。だってね
やっぱ叫ぶとね映えるんですよね、なぜか。
確かにな、まあ、
敵も叫びます
はいはい。でもね、なんかあのそれに理由つけてるのが一応フェイトが確か、
はい、
あれあの叫ぶじゃないですか、
は
あ、あれは一応なんかマナーを解放してる、
はあ、なるほど、
あの神明をあの叫ぶことで力を引き出してるみたいな、
まあ、神言みたいなもんですね。
そうそう、だからエクスカリバーっていうのはエクスカリバーの力 100% 引き出すための、
はい、
話みたいなのちらっと見かけましたね。
なるほど。
まあ、ってなった時になんかあのアーチャーがあのずっとあの「I'm born by soul」って言ってるのはなんかちょっとすごいシュールやなと思いましたけどあいつ戦いながらこれ言ってんのかと思うと、
まあねまあね、確かにね、旗から見るとってですね。
そうで、しかもこれ格ゲーとかになるともうそれが実際に目の当たりにするんで、あの格ゲーに実はなってたんで、
はあは
あ、フェイトのあの格ゲーがあって、もう見てみるとすごいですよ。もうあいつあのそれ言いながら戦ってますから、
ね、シュールすぎる、
すっげえシュール。
あれはねアニメとかでそこの部分だけ切り出してアップで言わせるからかっこいいんだって旗から見たらただブツブツ言ってるだけですからね。
もうなんかつぶやきながらあの戦ってる人になってるんでそうそ
うただ怪しい人になるんでね。
そうそうそう、はい、でもあれはでもすごい才能やと思うんですよね。ぶっちゃけすげえなんか英語っていうか なんだろう、小学生英語じゃないですけど、すげえあの使ってる単語とかって結構あの、ね、馴染み深い中よりかだからそんなにこうハイレベルなやつじゃないから、だから結構読みやすい英語やから、なんかすごいこう一見してすげえ陳腐に見えかねないんですけど、
まあまあまあ、
そこら辺をこうねあの声の説得力と演出でだってアンリミテッドブレイドワークスですよこれが決め台詞なになるんですよ。すごいなと思うんですけど、俺が言っててもちょっと滑稽じゃないですか、アンリミテッドブレイドワークスって言わなあかんって、
まあね、
長いしっていう、
誰が名付けたんやと言いたくなるしし
かもめっちゃ直訳じゃないですか、無限牽制ですから、
あとだから異世界ものとかでも思うんですけど、なんで英語が通じるんやろって
言ったら、
まあね、ファイヤーとかね、
そうや
ね、何やねんファイヤーっていうまあそれ言い出してオリジナルで言われると余計混乱するから、まあしょうがないんですけど、
そうね、
しょうがないけど違和感がすごいっていう、
はいはい、
和製英語が普通に飛び交ったりするんでねどういう世界なんやっていう
そうやな、
そうそう、あのだから日本にあったようなものでその常識やったことをね異世界に持ち込んでこんなことも知らないとかでびっくりされる割には使ってる和製英語みたいな向こうの人が普通に使ってきたりとかするとうんっていう違和感が埋め
ばいい、これはなんていうのマヨネーズだよ、え、マヨネーズってなって通じてるってなって
マジかよってなる
の
ね
あ、ちゃんと聞き取れてるし、しかも
そう、
あれどういう会話してんだろうね
、うん、不思議なところですけどね、
いやー 面白いよね、アニメ面白いですね。皆さんも見ましょう。
あとはそれでいくと、あの鬼滅の刃の、あの、はい、炎とか水がね、実は出ていないっていうのが一番びっくりしましたけど、ね、
イメージ映像です。
あれは本人がそう思ってるものみたいな感じの原作者がそう言うんやったらそうなんやなと思ったら、めっちゃシュールやなこの戦いと思って、
せやな、
アニメの中のあれ、
はいはいはい、
めちゃくちゃシュールやなと思って。
めっちゃギュッて握ると黒くなる剣は、あのイメージじゃないんですね多分。
あれだけはイメージじゃない。
あれイメージじゃない。
すごい筋力でね、ギュッてすると。
俺でもちょっとあれめちょっと面白いなと思っちゃうんだけどね。ギュッてすると黒剣が黒くなるんで。
そうそう、握力でね、
握りしめる。そんな力技でやるんやあれ
って。あれ思いっきり力いっぱい ぶった切ってるだけなんで。その時になんか炎だったり水だったり風が飛んでったり、なぜか飛んでってるんですけど、
してるからね、
してるっていうね。敵もそれがなんか見えてんのか見えてないのか分かんないんですけど、あの避けてるっていうね。まあ禰豆子の炎ぐらいですね、あのちゃんと出てるの。
はいはいはいはい、あれは出てるのか。
鬼技はちゃんと出てる。
鬼の技は出てない。なるほどな。
鬼殺隊はもう普通の人間らしいんで、
まあ、人間やもんね、
超握力でぶん殴ってるっていうだけなんで。
はいはいはい、
そう考えるとすごい漫画やなと思ってあれ
俺たちに分かりやすく書いてくれてるわけです、
ね、ずっとあれを通してきてるところがすごいなと思って、ってことはあれ周りで見てる助けられてる村人たちには何も見えてないんだみたいな。
分かんないですよ、あのテニスの王子様のモブみたいにあのちゃんと全部見えてる可能性ありますから。い
やだって彼ら必殺技叫びながらくるくる回ってるだけですからね。
お、俺たちに見えないだけなんだけど、だってあのやっぱね、言った通りあのテニプリで一番面白いのはあの無我のオーラを左手にって言ってるのがモブっていうのなんで、こいつら見えているのかっていう、
やつら見えてるんですか、オーラがね、オーラがこうやってる、
あの世界はモブでも見えてるみたいなんで、もしかしたら結界じゃない、あのそっち鬼滅の方でもそうかもしれないです
けど、いや彼ら見えてないと思います、
見えてないかな。、
うん、
はい、ということでコメント来てるんでちょっと読んどきましょうか。ヨルザイ楽団さん、スクビードゥの名前久々に聞いた、懐かしい。まあそうです、スクビードゥ通ってる人をね、通ってない人結構分かれるでしょうからね。浅田さん、結界 B2B は今9巻でしたっけ。多分そうかも、
うん、
ちょっと覚えてない。椎名さん、こんばんは。異世界ものの言語は主人公の感覚に自動翻訳されてて、会話できても読み書きが通じないっていう作品も何かで見たような、うん、そうですね、それもよくありますね。
それをわざわざ入れてる作品は結構あるんですけど、
あるね、
入れてないのもあるんで、
うん、
あの最初言葉が通じないとかね、あったりとかね、
うんうんうん、あのテンプレ化していくとね、そこら辺の説明省き始めるんで、これ本当に一番面白かったのはあの悪役令嬢もので、あの悪役令嬢が裁かれた時に、あの悪役令嬢が裁かれたぞってモブが言ってるのを聞いた時、俺爆笑したんですけど
悪役って言うんや、
悪役令嬢って、
そういう概念があるんやみたいな、
その名称があるのってなって、
その概念あるんだって、
それはさすがに俺もびっくりしましたけど、
悪役って何だってい
う悪役ってなって、
それはおかしいな
って、極悪令嬢とかね、その悪い、
わかりますよ、悪役って分かんない、それなりきってるって意味ですからね、
そうそうそう、
役に、
そうそうそう、
役ですからね、
悪役令嬢ってなんて
職業かなっていう、そうだね、確かに、
これ爆笑したわ、
もうこんな話だけでもう1時間半ですよ、
そうですね、
今日何なのか分かんないです
けど、ね、は
い、
もうこれは多分アフターアフターもない流れ
ですね、さすがにないですね、
はい、
さすがにこれで終わりたいところですね、
そうですね、告知もまあするもんはしたし、
はい、
はい、まあ終わっときますか、そろそろ、
そうですね、
お、はい、でもコメントが来てる、ああ何か三島さんとよろずや爆弾さんの流れですね、まあ、スクビードをアルファベット表記で見るのが久しぶりやったっていうのがね出てますが、まあ、確かにね、スクビードはね、でもねすごいんですよね、確かインディーズのはずなんですよね、確かメジャーレーベルには所属してないじゃなかったっけ、でもなんかすごいあのライブとか、だからちゃんと音楽では食ってるんやけどみたいな、なんか、
うん、
だから あんまり有名ではないんかな、だから知る人と知るバンドっていうか、
ほうほうほう、
スクビードゥが、いやなんか一時期そのスクビードゥのことちょっと調べたことがあった時になんかそんなことか、だから今はちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
今は変わってんのかもしれないですけど、僕が調べた時期はなんかそういう人たちがいるんやみたいなんで、
うん、なるほど、じゃあ終わっときますか、
そうですね、もう僕らノンストップで1時間半喋り続けましたからね、
はい、木曜ゲーム会アフタートークは、ポッドキャストでもやっております、
はい、
はい、
ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
なんかでも言うことあったような気がしないでもないんですけど、思い出せないんでもう、
はい、じゃあまあしゃあないですね。
はい、
はい、
それ
は
来週はね、はいはい、多分ほらあれじゃないですか、あの、
うん、
撮りましたね赤ポーンっていう
話
をしてるんじゃないかな、
ね、なるほど、スカウトを、はい、スカウトが赤ポーンを取って、7カードゲームがアークライトゲームショーを取るという2冠、
ね、
誰にとっての2冠なんや
ろ、うん、分かんないですけど取りましたねっていう話を ね、できればいいですね。
できればいいですね。あの、はい、ちなみに僕何も知らないんで
もうこの時点で知らない時点でなんかそんな気がしないでもないですけど、
ね、どうなんでしょうね、
分かんないですけど、
分かんない僕も、
はい、実はもうすでになんかね、もう取ってる人が文章を考えてるかもしれないですね。
終わってもたで、
あ、終わっちゃいました。お疲れ様でした。
はい、
ね、皆さん。コメントで皆さんお疲れ様でした言ってました、ね。
ほんまや、
はい。タイムキーパーがいないところですよ。
はい、マジで、でも2分あったはずやってんけど
ね。ねまだ余裕ありましたよね。
あれ、
はい、うん。まあでもこっち見たらタイムスタンプ
確かに。あ、終わってる。
1時間半
になってます。いやでもこれあれ早めにやってるんで。
配信録音ボタン早めに押してるから。
うん、そうそう
そう。あ、そうか。まあじゃあ一応ここで、
はい、はい、終わっていきましょうか。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。